皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクして発信したいという番組です。本日のゲストはいつもレギュラーで来ていただいております一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
あ、こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。マスクをしてこう喋って喋りにくいですね、
は
い、今ね、
うん、そうですね、ですけども、はい
はい、今日のテーマはですね、うん、共通の友人って言ったんですけども、北尾寺のね鴨川の下鴨のところの大豪邸にアシストの創業者で今現在アシストの会長のビル・トッテン、素晴らしい人でアメリカで、経済学の博士号を取って、日本で、コンピューターの、ソフトウェア紹介のアシストで、うんうん、今すごく、業績のいい、ね、会社で、トッテンさんが10年前に書かれたアングロサクソンの正体資本主義という本をですね、5年前に読んだ本を、たまたま今日5年前の今日まとめたんで、うん、でトッテンさん10年前に出されてすごくね、こう今のトランプ大統領、今日が最後の日で明日20日、アメリカ時差があるんでですけども、1月20日でね、バイデン大統領になられるんですけども、アメリカの動き、典型的なアングロサクソンのね、資本主義見てたら10年前に言っておられることで見事に的中してると思ったんですけど、先生どう思われました？
いや、もう本当10年前にこれほどのことが分かるんだったらね、もっと日本もアメリカのことが分かりね、世界が分かりね、あの頃流行ったグローバリズムとかね、そういうことに関して何か大学でも企業でも社会でもね、できたんじゃないかと思いましたね、はい。
例えばマルクスの資本論とかね、エンゲルスとか、そうなってみればトテさん言っておられるのは都市とか資本とかね、ブルジョアとかあって、で資本主義というのは競争社会で、資本なり土地なりをね、うまくいうことは労働者が本当にその儲かったお金の上からお金を持ってる資産家がお金を取っていって、経営者が持っていって、で労働者は要するに最低のものしかもらえないというね、グローバリゼーションによってそれもそもそも加速されていると、で銀行はいくらでもお金をですね、貸すことができて、要するに持ってるお金以上のものを数倍のお金をばらまくことが、今のばらまきっていうね、その現在貨幣、いわゆる経済でも、ね、言われているようにお金をすりまくって紙切れが実は ないものあるように見せかけてやるという資本主義のね、
おっしゃる通りでね、実は私今日これを読み込んできたんですけど、その時に、私がどう思うかよりも一般のね、普通にお勤めしてる人どう思うんだろうと思って、女性2人男性1人のね、3人の事務職員の方に、僕これ読んでね、どう思いますかって言ったんです、はい、そしたら会計をやってる事務の人はね、面白いこと言いました。今中野さんが言われたように、先生銀行ってこういうもんだったんですかとね、初めて分かったように、つまりクレジット、
信用、
そうですね、信用創造というね、言葉で言っているけれども、実は人から集めたお金のね、もう何倍も貸し付けて、それでクレジットで利息でね、やってるんだ。そんなこと銀行してたんですか。銀行は固い、真面目、堅実ね、そして預けたもの、預金者の資産をね、保護して、かつこう、それで利息をつけてというふうなイメージが一気に崩れたような感じでしたね。これはだから、やっぱ本質をついてると思います。
金本位制の時代だったらね、
そうですね、
ちゃんとできますけども、そうでない紙切れとか、今やったら、単にデジタル上のね、 お金だけで、うん、実体はないということとか、はい、あの1700年、まあ、あの特にあの260年間の、ね、鎖国がありますけど、うん、その前の、ね、経済実はね、銅山あ銀山とかねあって、銀というのはもう本当に金と同じお金ですからね、
うん
うん、石見銀山とかってそういうところの、ね、うん、島の方かな、うん、あっちのあれがあるから、日本のね世界における GDP っていうのはね、うん、いい時で10何パーセント今5パーセントぐらい、うんうんうん、実はその1700年のその時も、うんうん、今の日本の GDP 世界におけるね、うんうん、日本も変わらないほどお金持ちであったという、
ね、そうですね、
はい、まあ、歴史これ、うん、あの出口さんがねあのアジア太平洋大学の書かれてて、いや、うんうん、まあ、そう思わなかったのに、うん、あの鎖国でやることによって日本は経済世界的に相対的に悪くなって、はい、その前の経済っていうのは、はい、銀とか金とかあったから、うん、めちゃくちゃ金持ちであったっていうね、それ一部の人が持ってたっていうような、うん、ことやと思いますけどね、
うんうん、あの本当におっしゃる通りでね、日本はもうあの今でも時代劇になると、
うん、
銀貨の世界でね、うん、紙切れっていうのはないんですよね、
うん、
まあ、それとあと生産物としてのお米ですよね、石高が問題でね、
うん、
うん、それで給料払ってたと、
うん、
まあ、昔ローマに塩で払ってたからサラリーというね、うん、まあ、そういう感じがありますけど、あのビル・トッテンさんもね、もう最後の結論はね、もう江戸時代に帰れと、
そうですね、ね、うん、
そういう自給自足型のそれぞれ の、うん、あの集まりとしてのね、
うん、
あの経済が、うん、今のような、まあ、金融資本主義というね、
うん、
コンピューター上の数字だけが、うん、あの資本あのお金であるようなね、
うん、
資産家であるような非常な危うさを解いてると思いますね。
そうですね、
はい、
あの今回のコロナ禍によって地産地消というかね、
あ、地産地消、
地元でやっぱりね、うん、作ったものを地元でその消費するという、うん、生産消費がね一緒になってるって、うん、考えたらね、このグローバリゼーションの危機って何、うん、か起こったらもうグローバリゼーションの全く反対のことが、うん、急に旅行もできないし、
うん、
ね、交流できるとすると、うん、あの IT だけのデータ上のデジタルトランスフォーメーションでね、うん、DX で、あの、まあ、ズーム通じたりしてできるけれども、実際の交流というのはなくなったり、
うん、
物を作ったりするサプライチェーンも全部バリューチェーンとか来ると、うん、そうすると、うん、あの地元で作って、まあ、うん、いわゆる第一産業もそうですけどね、
うん、
農業もそうですけど、地元で作って地元で消費すると、
うん、
トッテンさんが言われてるのは、結局自動車とかああいうなんで環境破壊するわやったらね、そういうことを乗らずに歩いて行ったり、
うん、
公共の電車を使ったりっていうことを前から言われてて、
うん、
ほんまにその通りのことがね本当に起こってるかなっていうふうに、うん、
そうですね、うん、文明があの文化を駆逐するっていうんですかね、
うん、
あの文化的な要素がね、今もう非常になんか芸術だろうがなんだろうがね、教養とかそういうようなものがもう破壊されていって、
うん、
もう本当に交流もね、
うん、
できない、
うん、
それから芸術活動と言われているようなものがね、
うん、
もうどんどん削られていくと、もうフェイス2フェイスではないね、
うん、
もうデジタル IT とかね、そういう言葉が飛び交って、うん、本当にそれで健全なね、
うん、
人間生活を送れるのだろうかと、で若い人もちょっと田舎に行くとかね、過疎地に入るとかね、そういった形になっていくと思いますけどね。
そうですね、
うん、
なんかこう老荘思想みたいなね、
あ、
流れに任せてとかね、自然でっていう、
うん、
やっぱりこういうコロナ禍においては思い切ったことできないけども、そうで言いながらも無茶なこともできないし、
うん、
まあ、この今のね、その、うん、なんていうのかな、この流れに従うしかないと、
はい、
そしたらその流れに従うためには、要するに山にこもったりね、
うん、
そういうことも自然と一緒に、やっぱり一番の命の人と接しないということは、どっかそう田舎に行ってね、
うん、
まあ、いろいろ疎開するようなもんですね、
うん、本当そうです ね、
でそれ疎開しても地方に行っても、まあ、大学の講義やったらデジタルで十分 ね、
う
ん、
そうですね、
遠隔授業できますからね、
はい、一人でも生きれる、うん、ということだと思うんですよ、
うん、
で、まあ、ポツンと一軒家っていうのはいつも思うんですけどね、うん、一人でも生きれる、
うん、
じゃあそれを実践しているのは何かっていうと、まあ、動物ですよね、
うん、
群れをなしてはいますが、はぐれて一匹になっても生きる、 でそれはもうリスキーですけどね、やっぱりあの人間によって絶滅種として保護されなければ生きれないようなね、こういう文明を作ったのはこれは人間であってね、動物が作ったわけじゃないんですよね。だからあの私たちもあの自然の中の人間としてね、あのこのコロナによって、コロナによって、まあ、感染症と言っていいんでしょうかね、そういうものこそ、まあ、うん、私たちの文化って今までの歩みをね、うん、根底的に変える力あるんやなと、
う
ん、
今までの歩みって、うん、こう例えば日本人って、いろんな人種が混じって日本人だったり、あるいは原住民見たらコロナとこういうのはものすごい弱いでしょ。
そうです、
今までいろんなそういうのが、
そうなんです、
いろんな民族とか、あるいは言葉もそうだけど破壊されてきたっていうのは、うん、いやこういう今までの日本人間の歴史というのは、全てこう感染症とかそのウイルスとかね、病気によって、こう人種の再編とかね、それやっぱり今まで何回も起こってきたかなっていうね。
そうですね、そうだろうと思います。それに強い、まあ、人種って言い方失礼ですけど、あのやっぱり DNA を持ち合わせたね、ものがあのあれ生き延びたんで、ワクチンではないし、
いい、やっぱりそうでしょうね、
はい、
あの僕はいつもユーラシアの東と西の果てには、例えばアングロサクソンとか、
ね、はいはいはい、
パレスチナの方もあったり、こっち、果てに行くということは、エベレストから、ね、西東西に分かれて、端に行くほどいろんなこう感染症がかかってて、
そ
こにたどり着いたのが、かかってるから、
はい、
けどある意味では強いというのは当たってるかも分からないですね、
そうですね。移動したものほど強いし、移動したものほど感染症に対する抵抗力をつける、じっとしてればもう絶滅というか
でしょうね、
ね、本当にそこでその民族終わるんでしょうけどね、それはやっぱり長い旅をしながら、ね、
だから日本人は農耕民族というけど、
はい、
考えたら遊牧民族的に元は移動したかも分か
って、そうですね、
宗教観もそうですね、
はい、だからある時期というか、ある時期島国、まあ、1万年ぐらい前に島国になったと言いますけどね、だから移動していて閉じ込められるというのを経験してるわけで、これをもっとやっぱり鎖国っていうことをね、小倉大学さんが日本は鎖国すべきだと言ったね、あれが新しく蘇ってきましたね。あ、なるほどなと、世界に出かけるのがね、いいような話からね、
むしろ鎖国という意味よりか、世界とつながらなかったも独自で生きていける食料の自給もね、
そうですね、
そういうことを、まあ、生産体制もそうだけどという、のもちょっと言われ出してくるんで、その労働力、安い労働力を使ったということもですね、全部 AI とかロボティクスでできるというね、いえばその産業構造が大きく、まあ、変わった、と思うんですけどね、
確かにそうだと思います、
はい、ということであっという間に、
はい、
ほぼ時間なんですけども、なんかマスクつけながら話すという
なんか
初めて
言論統制みたいな感じします、
ね、はい、ということで本日のライブの、ラジオカフェシンクタンクジャール、はい、ジャーナルは松本浩二先生でした。どうも先生、はい、ありがとうございました。
先生ありがとうございました。Where the sky is blue and the ocean is too